イエス・キリストの皆を褒めたたえます。いよいよですね、先ほども話しましたけれども、水曜日から水木金と白馬ですね、ご意キャンプがありますので、まあ、行かれない方もぜひ心に留めてですね、お祈りを覚えていただき、また、インターネットの方でですね、どんな状況かっていうのをね、随時写真を上げたりとかですね、したいと思います。アントヨークの方でも出すでしょうけども、長崎でも出しますので、ぜひご覧になっていてほしいと思います。また来週ご報告をしたいと思っています。一つは映像のことがコンセプトあるんですけども、フェスティバルが、それともう一つは賜物ですね、カリスマ、聖霊の賜物に関する訓練と実践があります。それともう一つはベンジャミン・コマルバリさんという、インドから来られた方ですけども、世界中に非常に大きな集会のネットワークを持っていらっしゃる方で、たくさんの教会を建てられた方ですけれども、その方だと、まあ、以前から関わりがあったんですが、また再び関わりができてきまして、前回ウガンダ行った時もその関わりで行ったんですが、まあ、今回、来られまして、その後、白馬キャンプに来られて、その後いろんなところ回られます。長崎にも3月5日にこの場所でですね、3月5日の火曜日の夜7時から集会がありますので、ぜひ皆さんですね、時間を空けてお友達とかと誘って来ていただければと思っています。よろしくお願いします。どうしても長崎に来れなかったら、3月6日次の日の水曜日に、福岡で夜の盛会がありますので、そちらでも行かれていただければと思いますけれども、よろしくお願いします。それで聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、それから夏の白馬キャンプの方の賛美大会の予選がですね、九州の本予選が4月29日にありますが、長崎県予選が3月の17日に、あ、10日にあります。それで3月2日までが応募締め切りですので、参加される方は早めに私の方まで連絡をいただければと思います。で、長崎県全域で25になっていますので、他の教会が少なかったら、まあそれでいいんですけど、多かった場合にはですね、長崎教会内での予選を3月3日、来週ですね、行うことになりますので、よろしくお願いいたします。さて、それでは、聖書から入っていきたいと思いますが、今日は、第一サムエル記15章の22節、主は主の御声に聞き従うことほどに、伝承の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうかと、身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けるとは羊の絞りに勝るという、まあ、私たちの教会では、なんて言ったでしょうかね、格の御言葉と言ってもいい、主の御がクリスチャンセンターにとってはですね、聞き従いの御言葉なんですけれども、この御言葉はどういうシチュエーションで書かれて語られたかということをですね、ちょっと見ていきたいと思います。これは実は、サウル王様がですね、サムエルという預言者がサウル王様に油注いで任じるんですが、そのイスラエルの王様だったサウル王というのが初代王様なんですけども、神様の命令に従わなかったわけですね。で、それで王様から退けられるときにこの言葉が言われるわけですけども、まあ、その、で、なぜ彼が従えなかったのかというところをちょっと見ていきたいと思うんですね。15章の1節から、ちょっと聖書を見ていきましょう。サムエルってのはまあ預言者ですね。サウル、これは王様です。で、サウルに言った。主は、私を使わしてあなたに油を注ぎ、そのためにイスラエルの王とされた。今、主の言われることを聞きなさいと。まあ、サムエルを通してサウルは王に任命されます。そして、万軍の主はこうされると。神様からの言葉ですね。私は、イスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰すると。イスラエルがエジプトからこうね、出てきたときに、アマレクはイスラエルにですね、まあ、なんていうかね、遮って敵意を示したわけですね。それに対して罰すると言ったわけですね。今言って、アマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ。まあ、新科学でできた言葉で聖絶っていうのは、ね、アマレクを打って聖絶しなさいと。容赦してはならない。旧約ですので、男も女も子供も血のみ子も、牛も羊もラクダもロバも殺せと。まあ今だったら大虐殺になってしまいますけど、まあ旧約ですので、まあ聖ですと言って、全部こう殺してしまうわけですね。まあそれをしなさいと命令を受けたわけですね。でそこで、サウル王様は、民を呼び集め、4節、テライムという場所で、これは地名です。テライムで彼らを数えると、歩兵が20万、ユダの兵士が1万人と。ね、歩兵20万、兵士が1万人、21万人で、まあ、主の命令を受けて従って、聖絶に行くわけです。ところがね、聖絶に行く前にね、この5節、6節、7節のところを見ますと、サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せますが、その時に、6節、サウルはケニ人たちに言った。ケニ人という人たちがいるんですけども、さああなた方はアマレク人の那覇から離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから、 あなた方イスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき、彼らに親切してくれたのですと。そこでケニ人はアマレク人の中から離れたと。このケニ人という人たちはイスラエルに対して親切にしたんですね。だから一緒に殺してしまわないように、ケニ人だけを先にこう帰っていきなさいって振り分けるわけですね。小さなことなんですけれども、私は大きなことだと思ってるんですね。そのケニ人たちが勝って示した親切を忘れないで、まあ、神様はサウルを通してケニ人たちをより分けて、その聖鉄の中に入れなかったんですね。で、人っていうのは忘れてしまいやすいんですが、神様は、私たちが神様に示した愛、神に従って人々に示した愛や親切を忘れられないんですね。そして必ず報いてくださる方なのです。これをね、ぜひ覚えてください。今日の中心のテーマではないんですけども、神様は聖鉄を命じたときに、このケニ人たちは別にしなさいって言って助けてくださったんですね。私たちが、その、どこかで神様に示した愛や、誰かに対して神様に従って、示した愛、それを忘れないで、必ず報いてくださる方なんですね。すぐ報われないことがあってもね、落ち込んだり落胆しないでください。神様は忘れません。これをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それで、ですね。その後ですね、ケニ人を話した後、いよいよ聖鉄に入ります。7節。サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人のアガクを生け捕りにし、その民を残らずに果て聖鉄したと。まあ、王様を生け捕りにして、あとは全部殺したわけですね。ところが、9節。しかし、サウルと彼の民は、アガクと、それに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と、すべての最も良いものを惜しみ、これらを聖鉄するのを好まず、ただつまらない、値打ちのないものだけを聖鉄したと書いてあるんですね。で、ここでですね、一つ目のね、サウルの失敗が出てくるわけですね。で、サウルは惜しんだって書いてあるんですね。あ、出てこないね。で、面白いなと思うのは、その前の8節を見ると、サウルは、前けどにしましたけど、民を残らず罪派で聖鉄したってことは、女や子供たちはみんな殺したわけですよね。女や子供たちを惜しまずに殺したのに、下を見ると、肥えた、だから太ったですね、肥えた羊や牛の最も良いもの、まあ、ジョービーフなんでしょうかね、ロースでしょうかね、カルビーかもしれませんが、そのすごく特徴の良いところと、子羊、ジョーラムですね、は、すべて、良いものを惜しんで聖鉄するのを好まず、つまらない値打ちのないものだけを聖鉄したと書いてある。惜しんだ結果、彼は神様のおっしゃった通りできなかったんですけど、ちょっと私が不思議だなと思うのは、女や子供たちは殺せて、牛の上等なものは殺せなかったんですね。もうって感じですね。ね、ちょっとこれはすごいなと思うんですけども、でも、実際惜しんだ結果殺せなかったんですね。で、私たちが神様に従えなくなるときの一つのポイントとして、惜しんじゃうんです。まあ、わかりやすいのは、お金を惜しんじゃう。時間を惜しんじゃう。能力を惜しんじゃう。神様のために使うこと。神様に何かしなさいって言われたときに、その時間を、例えば、惜しんじゃうわけですね。他のことをもっとしたいとか。あるいはお金でも、神様、いいですか、無理に献金しようってことじゃなくてね、明らかに神様に促しがあって、なんかに使いなさいって言われた時に、いや、でもこれがあったらこれができるのにって惜しんじゃう。で、私たちはどうしても、いろんなことを惜しんでしまうことがある。そして惜しんでしまうと、神様のおっしゃった通りできなくなるんですね。サウル王は、この牛や羊の最も良いものを惜しんだ結果、神様の言われた通りできなくなってしまったんですね。で、惜しむと失敗するんですね。でも、主に従うときに惜しまずにそれをやりますと面白くなる。惜しんだ人はじゃあ受けるかというと、惜しんでしまった人、そしてこの後また後で言いますけど、ね、惜しんでしまった人、自分のために来た人っていうのは、じゃあ自分が祝福されるかというと、失うんですね。でも惜しまずに、そして自分のことではなくて、本当に神様を中心して生きる人は、実は、失うようで受けるんですね。これも原則です。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、ね、福音とキリストのために失う者はそれを受けるって書いてあるけど、見出すって書いてあるけど、まさにそうなんですね。先日、宮崎に行ってまいりました。先週はね、いっぱい行ったんですけどもね、宮崎行った時にですね、っていうか佐賀ですね、佐賀にも土曜日行ったんですけど、実は佐賀の南牧師のお父さん、まあ、宮崎の南牧師のおじいちゃんですけども、お父さんはですね、神様は信じてなかったんですね。そして、病気でありました。もう89歳。 で、入院してたんですけども、もう入院のしようがないと、点滴もできないということで、お家に戻されて、今お家で、過ごしております。ご飯を受け付けない、食べれない状況なんですね。それで、もう本当にもともとしっかりした人だったんですけど、意識はしっかりしてるんですけど、体はもう痩せ衰えてるそうです。そして神様に関しては全く心を閉ざしていて、とってもいい人なんだけど、福音に関しても全く受け付けないという状況だったそうですね。で、まあ、毎年毎年、南牧師、佐賀の南牧師国際は、エリシア牧師、南牧師国際は必ず、冬の白馬キャンプはもう第1回目からずっと行っておられたんですね。今年も、東京の方から、その白馬キャンプに何人ぐらい行くかを確認したいのでってことで、連絡が返って、確実に行く人と進行で行く人、行く協定の人をこう、確認してくださいってことで、九州中に連絡をしたら、南牧師が連絡してですね、今年は行きませんと、連絡来たんですね。で、それはどうしたかといったら、お父さんが、もういつ召されてもおかしくない。まあ、召されては亡くなってもおかしくない。で、お医者さんはいつ亡くなってもおかしくないと言われているという状況だということだったんですね。それで今年はといけないと。だから治るために、そしてそれ以上にイエス様を信じて必ず天国に行けるように祈ってほしいということは書いてあったんですね。それで私がすぐメールをお返しまして、もちろん私も祈りますが、九州牧師会で回して祈りましょうと。で、エリシャ牧師は、牧師ですので、祈りのミッションにお願いして、ね、お父さんのことみんな祈ってもらったらどうでしょうかって言ったら、またメールが来てですね、もうぜひお願いしますということなので、九州牧師会で回して、そして、祈りのミッションにもお願いして、全国で祈ってもらったんですね。そして、私はまず宮崎に先に火曜日の日かな、行ったんですね。ね、都の城と宮崎に。そして、一日の奉仕が終わって、次の日、結構朝早く、大分に行くために、まあ、朝6時のバスに乗るので、5時40分ぐらいにホテルに迎えに来てもらって、バス停まで送ってもらったんですね。で、その時に、言ったんですね、今日はお仕事なんでしょって、言ったらですね、いや、今日はおじいちゃんのところに、家族全員で行くんだって言うんですよね。で、南牧師たち、今度は宮崎の南牧師ね、お孫さんの方ですね、たちは今年白馬に行くんですって、前に行ってますけど、家族4人で行くんですね。だからかなりお金がかかると思います。飛行機代、宿泊代ね。で、前、火曜日に聖火をしましたから、その日休んでるわけですね。で、彼は今何度も言いましたけどね、本当ならもう店長かエリアマネージャーになってる人ですけども、牧師なので、そういうわけにいかないからアルバイトとしてやってますから、アルバイトの場合は時給ですから、休んだらお金が入らないわけですね。で、白馬の間休むわけですね。そして正解があったから一日休んだわけですね。で、次の日休んだら、あそこは南君だけじゃなくて奥さんのカナンちゃんも猛烈に働いてますから、その二人分の給料がお金が入らないわけですね。で、かなりシビアになると思うんですけど、彼らはお金も時間も惜しまないで、とにかくおじいちゃんのところに行くってことで、今日行くってことだったんですね。で、ああ、じゃあ使われるといいねって言って、まあ、お別れしたんですね。そしたらですね、次の日の朝かな、その日の夜か、なんかにですね、木曜日の日かなんかにね、すぐね、メールが入ってきたんですね。で、何かというと、昨日行って、すぐ夜帰ったそうですけども、まず息子さんの南牧師ね、佐賀の南牧師がお祈りをして、その後、お孫さんの南牧君がお祈りしたわけですね。で、家族全体で行ったそうです、みんなでね。そしたら、おじいちゃんがお孫さんにすごく会いたかったって、でひ孫にも会いたかったと、えらく喜んでくれたんですって。そしてその後にお祈りした後に、お孫さんの方の南君の方がね、よっしゃ南君の方がですね、言ったんですね。おじいちゃん、イエス様信じてって言ったんですって。そしたら、いとも簡単に、はい、信じますって言ったんですって。びっくりして、って言って、じゃあお祈りしようかったら、はいって言って、で、きちっと十字架のことも言ってですよ。おいで、きちっと罪の悔い改めと、十字架の身代わりのことに対する悔い改めと復活を言って、悔い改めと信仰告白をしてですね、声を出してはっきりと、明確に信じたんですって。で、全部祈り終わった後に、ものすごく笑顔をしたんですって。嬉しそうに。おいで、それは連絡来たんで、南牧師から、どちらの南牧師からも連絡来ましたけども。で、昨日土曜日に私は佐賀に行って聖火をしてきたので、まあその話をして、その、奥様、南牧師、ね、息子さんの、佐賀の南牧師とその奥さんにね、お父さんは、まあ奇跡の話をしたんですけど、説教で、そのお父さんは、おじいちゃんはですね、だから、救われそうだったんですかって言ったら、もう、全くって言うんですよね。全くそうじゃなかったって。救われちゃったんですよね。で、もちろんこの後癒しを期待しますし、もう一つは、 葬儀がキリスト教式でなされることを期待します。今妹さんご夫妻と一緒に住んでいて、妹さんのご主人がキリスト教にちょっとあんまり良くないみたいなので、葬儀がね仏教式になったら考えられないぐらい高いですからね。私はそういうこと昔は知らなかったけど、信じられない値段ですから、そんなことをするよりはもう主理者になったんだからね、本当にキリスト教師やってほしいですね。そして、南牧師が死去して、お孫さんが歌唱して、カナンちゃんが特別賛美をして、本当にねたくさんの人に救われてほしいと思います。あるいはその前に治ってほしいと思いますね、奇跡が起こって。 でもとにかく救われたんですよね。それで本当に驚いておられましたし、喜んでおられました。面白いですよね。彼らが時間とお金を惜しまないで喜んでいったんですよね。南君だけじゃなくて、カナンちゃんも二人とも仕事を休んで、ね、そして喜んでいったんですね。そしたら見事に救いはやってきたんですね。惜しむ人は神の言葉に従い生きることができなくなります。で、私たちはね惜しんじゃうんですよ、時間を、お金を、心を、賜物を使うこと。で、皆さん気をつけましょう、ね、神様に言われてないのにね、やれてることがあります。でも主が促していて、確かに神様が促してるなと思うときに、それを私たちが何か惜しんでやらないときに呪われたりはしません。でも神様が用意している素晴らしい祝福や奇跡を見ないでいてしまいます。で、残念なのはね、見ないけどそんなもんだと思ってやり過ごしてしまうんです。本当は見ていたはずの奇跡を見ないでいるんだけど、それにも気づかないでやり過ごしてしまうということなんです。だからね、これは祈っておいた方がいいんです。本当に神様惜しまずに従いますよってね。それで次いきますね。で、まあ、そうやってしまったんですね。惜しんでしまって、やらなかった。その時、サムエルに次のような詩の言葉があったと。私は、これ神様ですよ。サウルを王にしたことを、任じたことを悔いると。彼は私に背を向け、ね、神の言うことをやらなかった。私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだと。翌朝早く、サムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行って、ここですね。もう、自分のために記念碑を建てました。それから引っ返して進んでギルガルに下りました。自分のために記念碑を建てましたって書いてあるんですね。で、サウルは自分のために記念碑を建てたんですね。神様の礼拝する祭壇ではなくて。で、面白いですけど、従えない時の特徴はね、自分のために来てるんです。佐世保にですね、まあ野球を知らない人は全然興味ないでしょうが、佐世保出身のですね、プロ野球選手がいたんですね。城島健治って言うんですけど、ソフトバンクで活躍して、その後メジャーに行ったんですね。で、阪神タイガースに来て、で、阪神タイガースではそんなに活躍できませんでしたけども、もう引退しましたけど、若くして記念館作っちゃったんですよね。その後パッとしませんでしたね。残念なことですが。私の息子はすごく好きなんですね、城島が。ね、で、どうしても人はね、自分のための記念碑を作りたがるんですね。世の中はそうです。で、このサウルは本当に神様に従わないでやったことはなかった。自分のための記念碑を作ったんですね。で、自分のために生き始めると、自分のことを中心に考え始めると、私たちは神様の御心や神の導きっていうことを全うできなくなってくるんですね。これはね、気をつけてほしいと思います。で、そして、ね、ところはですね、面白いな。サムエルがサウルのところに行ったとき、サウルは何て言ったかというと、主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りましたって言ってるんです。これ二つ考えられます。サウルは、従ってないと分かっていたんだけども、嘘をついてそうやって言ったのか、本当に自分はちゃんとやったと思ってたのか、どっちか分かりませんが、もしそう思ってたら、従えてないことさえ分からないでいたってことなんですね。で、あるいは、従えてないなと思ったけど、いや、従いましたって言ったのかもしれません。どっちとも言えません、ね。サムエルは怒るわけですね。じゃあ、では私の耳に入るあの羊の声、聞こえる牛の声は何なんだって。もうってね。めえめえって、ね。あれ一体何なんだってね。二つ合わせると、もうめえめえ、もめもめめになりますけども、ね。どういうことなんだってことなんですよね。肩をもめとか言ってですね。で、そしたらですね、サウルはですね、すいませんって言ってないんですよね。この答えがまたまずい。アマルク人のところにから連れてきましたと。民は 羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖としましたと。民はって言ってるんです。でもサウルが王様で民より偉いんです。旧約時代ですから王様が言ったら絶対なんです。だサウルが聖絶しろってはできるんですよ。なのに、いや民が惜しんだから、しかも生贄のために置いたんですよって言って人のせいにしてるんですよ。でやるんですね。死に従わなくなると人は、いや妻が悪いんですよって、いや夫が悪いんですよって、なんかさっきやってましたね。え、あれ、いやいや、あ、子供が悪いんですよって、親が悪いんですよって、親って感じですけど、ね、先生が悪いんですよってね、え、国が悪いんですよってね、政治が悪いんですよとかね、誰が悪いんですよって、会社が悪いんですよ、上司が悪いんですよって、いろんな責任にするんですよ。この時サウルはですね、自分が王様なんだから民に向かって命令的だし旧約ですからね、絶対的な力を持ってたのに、いや民が言ったからって言って言ってるんですよね。これね、昔私はね、情けないなと思ったんですけどね、今53歳、53歳にこだわるのはですね、私イダヤなんですけど、イダヤ53章ってが好きなんです。イダヤ53って受難の下世のところなんですけどね。で、もうすぐ53歳終わりますけど、で、いやー、人っていうのはね、人のせいにするんですよ。悲しいぐらい。精霊が助けてくれなかったら、やるんですよ。人のせいにしてる間は悔やだめませんから何も変わらないんですよ。サウルがもし失敗したとしても、失敗したことに気づいて、あ、本当に私が悪かったって神様に悔やだめれば、そこから逆転したんです。でもこの時サウルは、じゃああの牛の声は何、あのモンモンはどこね、モンモンって聞こえるわよってね、言った時にですね、あ、すいませんって言わないでですね、いや、それ民がね、民が言ったんです、私じゃありません、民が悪い、民がって言ったんですよ ね、 ね。そしたらですね、16節ですごいですよね。サウルは言います、サムエルは言います、サウルやめなさいっても言い訳するのは、昨夜主が私に押さえたことをあなたに知らせましょう、じゃあお話しくださいと。サムエルは17節、あなたは自分では小さいものに過ぎないとは思っていても、イサヤの諸部族の頭ではありませんか、主があなたに油を注ぎイサヤの王とされた王でしょって、ね、だから彼はね、主に従える権威は彼にあったんですね。主はあなたに使命を授けて言われました、行って罪とアマレク人を聖絶せよ、彼らを絶滅させる前に戦え、あなたはなぜ主の御声に従わず分取り者に飛びかかり主の目の前に悪を行ったのですかって言ったんですね。でもサムエルはここでもまだね、サウルはね、サムエルじゃない、サウルはね、まだ言うんですよ。20節、私は主の御声に従いました。頑固ですね、強情ですね。なんだサウルって思うでしょうけど、友達の人いませんか。ね、で、主が私に授けられた使命の道を進めました、やりましたよって、私はアマレク人大学を連れてきてアマレクを征途しましたよって、しかし民はってまだ言ってる。民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために、もう一つ、もう一つ聞こえてる。いや、これは聖絶すべきものの最上のものとして分取り物の中から牛と羊を持ってきたんですと。どういうことだったら、いや、良いものを惜しんだのは、惜しんだっていうよりも、生贄にするには最高のものがいいから、ね、最高のもので生贄がいいから、最高のものを取っておいて、生贄ですよ、生贄って。やっぱ嘘をつく人も上手くなりますね、嘘が。ね。言い訳が上手くなります。いや、惜しんだんですよ、結局は。従ってないんですよ。でもそうじゃなくて、生贄です、生贄。最高のものだから生贄って言ったんですよね。そしたら今日の御言葉なんですよ。ね、なんて言ったかって言ったら、主は主の御声に従うことに、神がおっしゃった声に従うことよりも、生贄、全焼の生贄はその他に喜ばれだろうかって。どんなに良いものを生贄としても、神が命じたことに従ってなければ意味がないって。身を従うことは生贄に勝り、身を傾くことは牛の絞りに勝ると。どんなに最高のラム肉を持ってきて、ね、パトモスにすごく美味しいラム肉があるんですけど、ラム肉を持ってきてもダメだよって。神のおっしゃったことに従うことなんだって言ったんですね。で、 サウルのもう一つの大事な失敗はね、惜しんだことと、それからここではその民のせいにしてしまったということなんですけども、これは言い換えれば悔い改めなかったということなんです。でなので人生ではね、彼の場合は本当に自分に責任があるんですけど、明らかに他に責任があってね、こう言い訳したくなるしね、思うことってあるんですよ。でもそこで本当に人のせいにするんじゃなくて、それも全部引き受けて、明らかに人が悪いときはそれを感謝をして、自分が悪いときは本当に認めて悔い改めていきますと、そこからどんなマイナスも逆転するんです。従えなかったとしても、そこから逆転して従えるように神は変えてくださるんですね。サウルと対照的なのはダビデなんです。サウルの後退けられてダビデが王様になります。ダビデはですね、決定的な失敗をしてるんですね。バシェテバのところで彼は下院の罪と殺人の罪を犯してるんです。どっちも10回に触れます。とんでもない罪です。でも彼は本当に悔い改めたんです。で彼は子供がその罪の結果生まれたバシェテバの子供が病気になった時に1週間断食をして、でも結局死ぬんです。でその時彼は死んだ時に騒いだりわめいたりしてない、すぐに断食をやめて礼拝をするんです。あなたの正しい神様を褒めたたえます。で周りの人が付き人がびっくりして、なんで病気の時に断食してたのに死んだら礼拝するんですかって言ったから、彼はですね、生きている間は神が憐れんでくれるかもしれないと思ったけども、彼が亡くなった以上もう私は彼のところに行けるけども、彼は私の方に帰ってこない、だから私は神様を礼拝するんだって言ってね、つまり神がなさったことに一言も文句を言わず 100% 全面的に受け入れてるわけですね。これが本物の悔い改めなんですよ。自分の子が死んだのにダビデは一切文句を言わずに、それは私が悪かったんだから当然だって言って 100% 受け入れてるんです。これ本物の悔い改めなんです。だからサウロは聞き従えなかったことを、羊が、牛と羊の声がいっぱい聞こえて、でここまではっきり言われてもまだ民が悪い、民が悪いって言うんですよ。それだけこの後もっとひどいんですね。やっとこの後ね、サウルは認めたように感じるんですね。24節で、私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。やっと認めた。で、面白い。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。理由は書いてある。民を恐れたからだって。で、悲しいかなって、私昔これ見てね、哀れだなと思ったんですよ。だって、サウルは王様なのに、旧約の王様だから民に対しては絶対に力を持ってね、恐れるなんて、なんてと思ったんです、昔は。でも今わかる。私は説教者なんですよね。皆さんの方向いてるのは私だけなんですよね。ね。で、皆さんですね、私はいつ辞める、話を辞めるかは自由なのです。ね。でも皆さんのね、表情とか態度がね、私を恐れさせるんです。とかね、歌いながらね、もう説教は関係なく歌ってる人もいますね、こうやってね。ね。だからね、いろんな人いますよ。ね。それをね、秋元牧師のようにね、眠る人たちを説教のテーマにしながらね、自由に話せるようになったら私も器なんですけども、まだちょっとその時に行ってなくて、怖いんですよ、人が。こうしたら話を早くやめようとかですね。こういうなんか言った時にピクッと反応したらですね、これ以上言っちゃまずいのかなとかね。ほんの精霊に導かれてやめなきゃいけない時はあるんですよ。そういう意味じゃなくて、人を恐れてって意味でね。私ね、サウルの気持ちはね、分かりたくないけど分かっちゃうんですね。サウルの方に権威があったけど、サウルは民を恐れた。人って恐れるんですよ。人を。恐れると、神に従えなくなるんです。神のものを失うんです。だから箴言に書いてある。人を恐れると罠に陥る。そうですね。人を恐れると罠に落ちるんです。サタンの罠に。じゃあ恐れないでいましょうって、恐れないでいるかってそういうわけにもいかない。祈るんですよ、だからね。本当に祈るときに私たちはその人に対する恐れから解放されていくんですね。で、民を恐れた結果ね、失敗しました。で、どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は勝利をいたします。ここだけ見ると、やっとサウルは新作をやってみたように見える。で、もしサウルがここで本当に悔い改めていたなら遅すぎることはないんです。今まで強情であっても、本当に悔い改めれば、サウルは、遅すぎることはない、悔い改めに。イエス神様、悔い改めに遅すぎることはないんです。ところが実はこれはですね、本物の悔い改めじゃなかった。なぜそう言えるか。サムエルはね、断るんですね。私はあなたと一緒には帰りません。あなたは主の言葉を知り解けたので、主もあなたを知り解けたから。サウルはすがみつくん。そしたら、上着の人が破れる。そしたら、サムエルが、 王国を鍛えて共に与えられてダビデのことです。言うんですけども、その後の29節ね、ここ見てください。30節。サウルが言います。私は罪を犯しました。ね、悔やためですよ。一見、この後。しかし、どうか今は、私の民の長老と、イスラエルとの前で、私の面目を絶えてください。どうか私と一緒に帰って、あなたの神主を礼拝させてください。どういうことか。礼拝させてくださいって言ってるけど、礼拝じゃない。結局、イスラエルの民と長老たちの前に、自分の面目を、王様という面目を立ててくださいと。そのために一緒に帰ってくださいって。悔い改めてる人の言うことでしょうかね。結局自分の面目なんです。でも私ね、男性はその傾向強いんですよね。自分の立場とかね。そういうのってすごくあるんですよ。わからないなって人は立場をまだ持ってない人です。立場ができてくると自分の立場をね、こうなんか、奪われたり、立場上なんかまずいことなの嫌がるんですね。そういう傾向って男性はあるんです。結構、女性の方々ですね。それは理解してください。ね。これは肉的にはそうなんです。でもサウルはだからここでね、その結果ね、悔い改めてね、本当に。で、真実な悔い改めってね、プライドが砕かれるんです。で、これは嬉しくないんですけど、本当にプライドが砕かれた時に、それを受け入れるとき、真実な悔い改めるんです。ダビデはそこを通された。だって、油注がれた後に、彼は追いかけ回されて、気違いのまでまでしなきゃいけない時を通ってますね。本当に彼は砕かれたところを通ったんですね。だから持ち上げたんですね。先週ですね、宮崎に行ったらですね、久しぶりにまた南君からケンタッキーの証しを聞きました。最近ケンタッキーの証しじゃなくてですね、教会の人の証しとかですね、カナンちゃんの証し多かったんですけど、久しぶりにケンタッキーの証しがちょっと今までとは違うんですね。何かというと、彼はもう店で一番古い、ね、ある意味で店長より古いぐらいですから、ね、で、それだから新人が来たらもう教育係で必ず組まされて教えてくれって頼まれる。で、教えるんですけど、新人がやっぱりミスをしてしまうことがあるので、一番困るのはパッキングって言って、お医者さんじゃない、お客さんに頼まれたら、その頼まれたもの持ち帰りですね、テイクアウト持ち帰りの時に言われた注文のものを入れなきゃいけないのに間違えて出てしまうと。それをすると後からクレームが来るんですって。で、クレームが来たらちゃんと持っていくんですって、ケンタッキーって。謝ってね、すごいですね。ね、それで、それが出ると一番困ると。だから毎日朝真剣に飲んでして、今日教えますけど、ちゃんとその自分というのも相手がね、きちんと分かるように一足教えて、相手も間違いないでいきますようにって、真剣に毎日飲んでして。ね。そしたら本当にうまくいくんですって。で、その日も真剣に乗ったんですって。で、真剣に乗ったら、なんと、そのパックミスるのを3回したんですって、その人が。で、彼が教えてますから、お客さんからクレームが来るだけじゃなくて、店長からは彼が叱られるわけですね。で、彼が叱られる。お前がなんてちゃんと教えないんだってね。わかる。で、1回目と2回目は店長がクレームを応答して対応してくれたんだけど、3回目はさすがに店長が、もう、1日3回ちょっとひどいな。もう、お前は責任取って対応してこいって言われて、南くんが対応することになっていった。で、まあ、みなみくんはそこで感謝の賛美だから、神様感謝しますって言ったけど、面白いって言いましたよね。あんなに真剣に乗ったのにどうしてなんだろうと思ったんですって、実は。まあ、でも感謝しながら行ったんですって。そしたらですね、面白いですね。文句ではなくてね、どうしてなんだろうと思ったけど、感謝しながら行ったわけですよ。ね。その新人がミスしたんですよ。でも彼がそれを、新人を責めないで、神様に感謝しながら行ったんですよ。そして、ガラッと開けたらですね、一人の若い子が出てきたんですって。あれ、どっかで見たことあるなと思って見てみたら、2年前、ケンタッキーでアルバイトした子なんです。で、クレームを言ったのはお父さんなんです。お父さんがケンタッキーを買ってきて、間違えて入ってたからお父さんが電話してきたそうですね。で、出たら出てきたのは息子さんだった。その2年前、ケンタッキーで働いた。で、彼が僕したってこと知ってるの。おーってなんか、その途端急に和んでですね、もう、ね、すいませんって謝ってきたんだけど、おーって急に和んでお話になったそうです。そして向こうが聞いてきたんですって。南さん、今でもまだ牧師してるんですかって。あ、牧師辞めてないよ、まだやってるって。で、彼は実はですね、いろいろ悩みがあったみたいで、ケンタッキーの時はゆっくり話ができなかった、やっぱりね、仕事で。そこでですね、あ、そうですか、教会行ってもいいんですかって言うから、もういつでも来ておいでって言ったらですね、それが、いや、実はちょっと相談したいことがいろいろあるんですって言って、 明日来てもいいよって、教えてください、連絡先とやって、その教会やってる場所って言われて、全部向こうから聞いてきて、住所を書いて、いつもやってる場所も書いて、電話番号も書いて、そして持って行ったら、わかりました、近々日曜日に行きますって言ったんですって。で、本当に来るっていう手応えの言い方だったって言ってね。今日あたり来てる可能性ある。つい最近のことだから。俺言ってましたよね。3回ミスしてくれなかったら、彼が行ってないんです。南君が。そして会ってないんです。で、彼がですね、もう、それね、新人にですね、怒ってですね、お前上がったんだ、行ってこいなんて言ったら、全然違う結果になってたでしょうし。つぶやきながら言ってたらですね、できたときに、えってかってですね、おそらく顔がですね、こうなんかこんな顔になってますからね、向こうもなんか牧師さんやってますかとか聞けなかったと思うんですよね。いや、本当に。面白いですね。これの場合はね、教えた方が失敗したけど、彼が教えたから自分が責任を取って、本当に感謝して対応したら、全部益になった。だって彼にとってはケンタッキーはバイトで、牧師が本業ですからね。もうそんなんで人を挙げてくるならどんどんミスしてってことですよね。いやいや、本当にね。そうでしょ、言い換えれば。ね。それで人が来るなら最高ですよね。若い男の子が。そうですね。なんですね。悔い改める人、感謝する人、人に責任を言ったり、言い逃れをしないで、本当に起こった状況を感謝して受け止める人、自分の罪を認めて本当に砕かれる人は神の手が置かれるんです。神の手が置かれたら神の祝福が現れてくるんです。それは何者にも代え難いです。で、それを今年表すぞって言ってるんですよ。栄光を表すっていうのは人の栄光じゃありません。私は努力はどうでもいいと思います。努力も必要でしょう。でもまさに努力ではどうしようもないことって世の中に山ほどある。それを超えていく、まさに神の栄光とまさに神の技が現れてきますよって聞き従っていくときにね。で、私は失敗するんですよ。でも従えなくてもそこで悔い改めたら、そこから神様は全部益にして従う力をくださるし、失敗も益にしてくださるよってことなんですね。だから十字架は福音は素晴らしいんですね。で、悔い改めの恵み、感謝の恵みをぜひ、ね、味わってほしいと思います。肉に従っていきますとね、どうしても人のせいにしたり、あるいは惜しんだり、自分のために来たりしますけど、それは実は私たちの祝福を奪っていきます。本当に神様は私を祝福しようとしているので、ね、ぜひその祝福をですね、惜しまずに神様に従って、喜んで従って、そして、この失敗したら神様前に罪を認めて悔い改めて心砕かれて主に従っていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、今日は聖書がクリスチャンセンターにとって、またミッションの方にとって格の御言葉である、この聞き従うことはお羊の下に勝り、伝承の池に勝り、耳を傾けたお羊の下に勝るという心見言葉からお話をしました。まあ、よく知っていることです。でも、どうか単に知識として知っていることから、本当に私たち一人一人が霊的な体験としてこの事柄が身についていけれるように、どうぞ導いてくださいますように心からお願いいたします。私たちが本当に主を愛し、主を恐れ、本当に主の言葉に従っていくことができるように、恵みを持って導いてくださいますようにお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、悔い改めをしたいと思います。主は何をしてほしいのですかって言われました。今お一人お一人神様の前に、あなたの願い、家族のことでも自分のことでも結構です。素直に大胆に主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今イエス様は何をって祈ります。お一人お一人にあなたは触れてくださって、その人一人の願いと求めに応えてください。イエス・キリストの名によって心と体に命ずる。癒されよ。耳鳴りや鼻詰まり、目の奥にある痛み、イエス・キリストって命ずる。消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって家族や友人の中にあるがん、腫瘍、ポリープ、イエス・キリストって命ずる。十字架の血の力によって消えてなくなれ。 血液の中にある病を完全に癒してください。子宮筋腫、また白血病、からメニエル病、イエス・キリストによって命ずる。これらの病をイエス様の名によって完全に癒されよ。躁うつ病、統合失調症、不眠症、すごい恐れ、すごく否定的な思いになっている人はいますけど、それは神様ではありません。そのような思い、施策、心の病、イエス様って命ずる。癒されよ。全く愛を恐れを締め出します。神様の愛と平安を添えで完全に心を癒してください。お仕事を祝福し、受験の季節です。どうぞ明日受験される方々を祝福し、受験の受ける方々を祝福し、学んできたことの 100%、200% を出すことができるように、出し切ることができるように導いてください。またどうぞ人間関係に主が働いて、許しと和解を与え、癒しと回復を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせを。